ロボットトーク。
ごめん、単語が絡んだ今。ごめんね。失礼しました。はい、ロボットトークです。パーソナリティのヤスです。
アナです。
ヤセモです。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならない、リスナー参加型の番組ですね。はい、今回は第31回と見せかけて、実はですね、皆さんから最近いただいていたね、もしガンプラ、バトルビルダーズじゃないや、
ビルドファイターズ、
ビルドファイターズに出場するならどんなガンプラがいいですかっていうね、お便りをちょこちょこいただいてて、2通ぐらいずつ冒頭に紹介してたんですけども、それがね、嬉しいことにすごい量溜まってしまったので、
はい、
もう先日最終回を迎えたことですし、ちょっとここらでね、特集してみようじゃないかってことで、
うん、
はい、一遍に、紹介しようの回です。
はい。
はい、というわけでね、ビルドファイターズスペシャルということで、お送りしていこうと思ってます。
その前にですよ。
はい。
ちょっと有識事態が起きまして。
はい、
そうですね。有
識事態ですか。何ですか。
ね、先々週ぐらいかな、ビルドファイターズ最終回を迎えて、はい、まあタイムライン、ツイッターのタイムラインでも盛り上がり、ネット界隈でも盛り上がり、最高に素晴らしい作品だったと。その、はい、らしいですねっていうのがまずおかしいんですけど。いやさ、最後まで見てないと。
実は見ていないんだよね。
あらあらあら。
ちなみにやっさん、ラブライブ2期の1話見たんですか？
見たに決まってるじゃないですか。
これだよ。
1日1回ずつ見てるよ、そんなもの。あのね、バトル、
もう違うよ。
も前作ともあるんだけど、ね、ビルドファイターズも、1話取り残したの以外は全部取ってあるんだよ。その1話だけ見ないと気持ち悪いじゃん。なんかさ、間が抜けてて何が起きたかわかんないけどさ。
ああ、まあ一応繋がってはいますからね。
うん。だからなんかその、最後まで見たいつもりはあって、そのね、ビルドファイターズスペシャルをやるときまでに見とこうって思ってたんだけど、それが、ビルドファイターズスペシャルがいつ、意外と早く来たってことでね。
旬のうちにやった方がいいです
ね。そうですね、旬のうちにやりたいですね。
こんなに早く来るとはと思って、私も慌ててる次第なんですけども。
ラブライブなんぞ見てる暇ないっつうの。
暇あるよ何をするにも優先しないと。はい。というわけでね、しょうがないんで僕見てない、最初は見てないですけど、その辺は僕の責任なんで、ネタバレとかも全然 OK なんでね、お二人で盛り上げて。
はい。
はい、じゃあ行きますよ。お便り紹介していきますね。そうそう、ほんとすごい量をいただいて、
はい。
一回じゃ読めないぐらい来ているのよね。
そうね。
そうです。うん、全部で紹介した分も含めるとね、25、6通来てるんですよ。
そうそう、だから、スペシャルだけども、そのスペシャルの回だけでも A 面、B 面分かれる感じなんで、はい。というわけでね、2回に分けてスペシャル、ビルドファイターズスペシャルをお送りしていこうと思いますよ。はい、じゃあ早速紹介していきましょう。
はい。
一通目、第一のコース、ガンダム界の水泳部って書いてありますけど。
はい。
はい。ギャリバーさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。妄想ガンプラバトルメール係オン中。
あ、ご丁寧に、まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんお待ちかね。私は、水陸両用モビルスーツ、ゾックの可能性を探ってみたいと思います。素直に考えると、守備力を強化し、アイフィールドを装備して、実弾もビームも弾く重装甲。敵が接近してきたところでメガ粒子砲で目くらまし。敵がひるんだところへホバーで急接近し、剛腕鍵詰めで、直接破壊といったところ。変化球なら、1、パカッと開いて核ミサイル発射とか、2、マトリョーシカのように、たくさんのコゾック発進。他にも3、装甲パーツに、隙間が空いて、サイコフレーム発動、デストロイモードになるとか。4、くちばしかと思ったら裏側がフィンファンネル、ファンネルコンテナでした。無数のファンネルで敵を翻弄などなどいろいろ考えてみました。ゾックって良くないですか？とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はいはい。まあゾックは魅力的な機体です、うん、ね。劇中でこそビームライフル一発で撃たれちゃいましたけどもね。
うん、あれがアイフィールドを積んでいたら、あんなことにならなずにね。
そうそう、ね、メガ粒子砲、前面と後ろ面に4つも積んでいるっていうね。
うん、
昔あったカプコンの連邦バーサスジオンでも、
ね、ああ、相当強かったですね。
遠距離機体として重宝してましたよね。
しかもね、ちっちゃいゾックいっぱい出てくるとかね。 なんかもう、目に見えますよね、そのシーンがね。今週のビッグドッキリメカみたいな感じでこう出てきて、ビルドファイターズ勢が、ええー、みたいになってる絵。
うん。
すぐ思い浮かぶね。
そうね。で、まあ、見るからに重装甲ですしね。
うん。
そうそう。そうね、これ僕もね、ゾックは、初代ガンプラの頃から好きでね、まあ、ご多分に漏れず作ったんだけどもさ、小学校の頃、風で学校を休んでね、ちょうどその学校休んでる時に家一人だし、やることないからガンプラ作ろうって思って夜つか、昼間だけど、そのガンプラを一人で家で作ってたんだけどもさ、部屋閉じ、風邪ひいてたから部屋閉じっきりにしてさ、それで、シンナーとかね、ガンプラ塗料とかを使ってたもんだからどんどん頭痛くなってね、あ、なんか風邪悪化してるわと思ったらそれシンナーのせいだったっていう。
いいですね。
大変なことになりかけましたよ。
トックはあれですよね。そのなんか本当いかにもなジオン機体、ジオン水泳部機体ですよね。これはね。うん、まあ他のもそうですけど。
しかも古いキットもで結構完成度が高いじゃないか。
うん、
そもそも、う
ん、まあそんなにグニグニ動く機体ではないですかね。う
ん
う
ん、でもないですし、ね、足がそんなね。伸びますみたいな話でもないですし、うん、あのまま動くわけじゃないですか。
そうだね。
だからこう、キットとして優秀ゆえに、そっからいろいろ想像すると、全然別なゾックも見えてくるかもしれないですからね。
そうなんですよね。
うん、
そ
う
そ
うそう。面白そうかもしれない。
なんつうかね、やっぱジオン系の機体を使うとか、あと、まあ、プラモデルで作るとかいうののね、魅力は、まあまあ、連邦のね、ジムとかガンダムとか、ああいうスマートな機体をひたすら作っていくのも好きなんだけど、ジオン系のあの変な形をしたのを立体で再現している時のね、気持ちよさみたいなのがあるんですよ、やっぱ。頭がなかったりとかね、手が鍵爪だったりとかね、足の太さとかそういうのをこう組み上げて立体にした時の手に収まってる感じがね、もうゴッグーとかね、それこそゾッグーとかアッグーとかそういうのを組み立てた時のね、こんな形なんだこれ、みたいなのもその、ね、うん、嬉しい感じがやっぱいいですよ、ゾックとかでかいしね。
なんか、何気にこれリファインされてますよね、なんかね。ゲームかなんかで。
あ、ね、PS2 の、
かな、
初代ガンダムかな。それで、うん、確かラスボスがゾックで、
そうそう。
足が4本あるんだよね。
う
ん、
そう。
直立してるタイプじゃなくて、足が、結構重心がストーンとなってて。
うん、本当にモビルアーマーチック、
ね。そうそうそうそうそう。あれがすごいかっこいいデザイン、うん。
あれかっこいいっすよね。
うん。うん、そうですね。いい機体ですよね。はい、はい。はい。じゃあ、次のお便り行きましょうかね。
はい。
続きまして、次のお便り、ダーさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ロボットオークガンプラバトル選手権出場、選手権会場はこちらですか？私のエントリー機体は、オリジナルスクラッチの水中専用機、ズゴズゴズゴズゴック、ハイゴックでいきます。これ全部名前なのかな？これ全部で名前なの？ズゴズゴズゴズゴック、ハイゴックでいい、ハイゴックベースに、下半身をジオンの水中モビルスーツの硬そうなアイアンクローに乾燥したガンプラです。足、もとい、アイアンクローは8本。水中マブチモーター、懐かしいな、マブチモーター型のバックパックミサイルを、装備。隠しギミックには、腰にモーターが仕込んであり、下半身が回転して、渦巻きを起こして対戦相手を引き寄せてアイアンクローでやっつけます。海中ステージ以外では使えない極地専用機体で、砂漠ステージでは、足でまといのお荷物と罵られること間違いなし。登場者の、キャラコスは、ねじりハチマキのふんどしに大量ハッピーの前時代おっさん、漁師姿。ダーさんってことでしょ、もちろん、片手には森を持ってます。ガンプラは自由だ。いいですね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、
ね、いいですね。なんか、ボンボンの絵柄でありそうな、この技。
ありそうだね。そう、目に浮かぶもん、その渦巻きで起こされてさ、他の機体がこう、吸い寄せられてるところ。
このおっさんがちょっと大きめにさ、バックで描かれてる
んだよね。
両手組んでさ。
ああ、みたいなこと言ってるよね、絶対ね。そうそう。ね、やっぱガンプラ昔から作ってる人間としては、水中用機体にはやっぱマブチ水中モーターを一回はつけたくなるんですよ。それをつけて実際にね、お風呂とかで遊びたくなってしまうわけですよね。で、まあ、
なるほどね。
足8本とかもなんかちょっとね、タコを模した感じでいいですよね。
うんうん、実際ビルドファイターズでも、ジオングですかね、うん、あれはね、うん、ジオングの足の部分にこういうアイアンクロー的なものをつけて伸ばしたりとかね、はいはい、やってましたから。
やってきましたね。
うん。ああいうふうにこう、この環境だと強いみたいな、そういうのもいいですよね、やっぱりね。
そうだね、うん、そうそうそう、だから、 ゲームだとそんなにそういう、なんつうの、局地戦みたいなのを、あんまり自由にできないんだけど、
うん、
戦場の絆とかでね、たまにその、海の、あと、水辺の多いジャブロー戦ステージとかではよく、水中用機体で行って、ちょっと水の中ではちょっと有利になるみたいなのもできてたりしたから、うん、なんかそういうね、ステージが最初から分かっているんだったら、あえて重要機体で行くみたいなのもいいですよね、
うん。うん。でもなんか今のエクバとかフルブはないですけど、うん、昔のレンジとかって。
ありましたね。
基地攻略戦とかあんなのね、下の方から出てくるズゴックがいやらしいことやらしいこと。
うん、ね、ジャブローとかだとね、水中用のね、ズゴックとか本当に強くて。うん、
強くてね。うんうん、水からジャンプして撃ってきてまた水に落ちていくズゴックっていうのは。
そうそうそう、ちゃんと再現できるんだよね。
そうそう
そう。そうそうそう。そうなんだ。やっぱそうそう、うん、水にいてこそ生える水中用機体ですよ、やっぱりね。
うん。
うん、じゃあ次のお便り行きましょうかね。次のお便り、ファニバニさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、これ、どうしよう。一緒に読むべきだったかな。まあ、微妙に違うか。
いいです、いいです。
うん。はい、ファニバニさんからいただいています。ガンプラバトル選手権への投稿です。私ならこれで参戦します。ハイゴック。機能美、って言葉がぴったりのデザイン、好きです。迷彩パターンに塗装してジャブローのような濁った川に進み、いいですね。敵に忍び寄る。さあ、皆さんちゃんと嫌な予感はしてますか？そうです。背後のハイゴック。わあ。お酒が入ってるせいです。許してください。まあね、お花見シーズンですしね。はい、とのことです。まあ、ハイゴックはね、すごくいい機体ですよね。
もうね、このやっぱハイゴック。ですよね、エース機体ですよ、水泳部、うんうんうん、かっこいい、
うん、
あの両手をさこうダラーンと前に垂らして左手だけをこうちょっとこう上に上げてるシーンとかもほんとたまらないよね、
うん、
ご飯3杯いけるあの形は
いいですね、
うん、
あとは劇中のねあの水中からジャーンとこうジャンプして上がってきて、
うん、
あの腕ダラーンとしながらズリズリズリズリってこう這い上がってくる
そうそうそう
あれかっこいいです
よ
ね、
いいよ
あの、ちょっとペンギンみたいな動きで可愛い。
そうそう、可愛い。
氷を滑ってく動き。そうそう。そんであの敵の攻撃をちゃんとあの、ジムを縦にして、スココココって避けたりするところとか可愛いですしね。うん、そうそう。
出ましたね、あの、ジージェネ、なんだったかなかなんかのムービーでサイクロプス隊のあの、侵入シーンを、その SD でも、あの、フル CG でやってるのがあるんですよね。
うんうんうん。
うん、それとかもね、すごいかっこいい。ズゴックもかっこいいしね、うん、エクスペリエンスもかっこいいし、いいね、ケンファーもかっこいいんですけどね、ハイゴックもかっこいいですからね。
そうね、ハイゴックまたあの、プラモの出来が良くてね、
うん、
あの、旧キットも良かったんだけども、HGUC で新しくなったハイゴックがまたそれに輪をかけてよくできているからね、うん、あの、一度は作ってみることをお勧めします。
そうですね。うん、ほんと、ゴックと並べるとね、同じシリーズと思えないような形してますからね。
全然思えないよ。
うん、
もう、旧ゴックも好きだけどね、チョコボールの親玉みたいな姿形でさ、あれはあれでいいんだけど、も
う。なんともないぜって言っちゃうけど。
ハンマー食らっても平気みたいなのね、すげえっていう感じがしましたけどね。うん、そうそう、ハイゴックはハイゴックでいいデザインなんですね。
ねえ、イケメンですからね。
そうですね。で、あの、なんかもう、全身水色っていう、もう、いかにも水中よって感じもいいけど、あのね、左手にあの、オレンジのでっかいミサイルパックみたいなのをガポってつけてそれを発射するシーンとかも美しいですしね。
うん。
うん。いい機体ですな。はい、というわけで次のお便りいきます。第二のコースチーム魔王って書いてあります。はい。スカルハートさんからいただいていますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私がガンプラバトルに出るなら、クロスボーンガンダムのレッドウォーリアーバージョンでしょうか。何か新しいガンダムが出るたびに妄想レッドウォーリアーを作り上げている自分としては、一番好きなクロスボーンガンダムで、作り上げて、出場してみたいですね、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうね、レッドウォーリアー、そうね、なんか、ガンダム系でレッドウォーリアータイプを作るっていうのはいいですね。
うん。
うん。
まあこれ、安さんなんでこのガンダムがチーム魔王かわからないと思うんですが。
あ、クロスボーンだからでしょ？
そうです、そうです。ね、あ、知ってました？
そうそう。あの、だから、あれのなんだっけ、サテライトキャノンが、顔、あの、ドクロのところについてるんだよね。
あ、そうそうそうそうそう。
俺、あれ目、目から出るのかと思ってたの、ずっと。口から出るんだよね。
はいはい、そうです。口がカパって開いて、リクームみたいにね、カパって開いて、ボーンって出るんです。
リクームみたいって表現がすごくいい。 そうそうそう。そう
ね、いやーもうね、クロスボーンガンダムの動いてるところはね、かっこよかったですよ。
うん。うん、そう、X からクロスボーンに行くね、マオちゃんのセンスはすごくいいですね。
うん。いやー、かっこいい。
はい、はい。
で、このレッドウォリアーもね、これレッドウォリアーとか出してほしいな、みたいな話あったじゃないですか。
はい、はい、はい。
まあ、この後ね、そういう話もなるんですけど、
うん、
いや、もうね、そういうのをひっくるめてね、見たことないマシンの動いてるところも見せてくれるし、みんなのこういうの見たいでしょっていうのもちゃんとやってくれる。もうほんといい作品でしたよ、ビルドバイターズは、う
ん。ね、マニアックな期待とかも出してくれますしね、ちゃんとそれをかっこいい、うん、かっこいい活躍させてくれるからね、嬉しいですね。
うん。これ、レッドウォリアーバージョンとはいつもクロスボーンなわけじゃないですか。
うん。うん、
ABC マントつけてるんですかね。
ああ、つけてたら超かっこいいなー。
かっこよさそうですよね。
ねえ、うん。似合いそう。
そうそう。ロボットとマントっていう組み合わせはいいよね。なんかね。
うん。
なんか前にも紹介したかもしれないですけど、ビギナギナ2とか、
うん。
あの辺がなんか似たような感じはしますよね。
ああ、そうですね。そうですね。ベスバーつけてるし、そうそうそう、下から出すっていうのもね、できますからね。
うん、そうね。そうね。いいね。いいですね。いつかマントつけてるロボット特集とかもやりたいです。はい。
ホビージャパンでやってるオラザク選手権とかね、ああいうのでちょっと、そういうスクラッチビルド知ったのを見てみたいですね。
ね、
うん、もしね。
そう、これビルドファイターズ、僕昔から、ホビージャパンかずっと買ってる時もあったし、買ってない時もあったんですけど、はい、オラザクの時は買うんですよ、うん、大体。
楽しいよね。
見てるだけでいいじゃないですか。
面白いよね。
うん。すごいこう、こんなんみたいのもあるけど、それはそれで好きなんだなってわかるし、うん、すごいのが出て、こんなの作ってくんのかって見るのもあるし。
あれってなんか、ネタ系機体でも本気で作り込んでるのとかすごいいいよね。
うん。
真剣に作ってる感じとかね。
そう。なんか、で、あれをしてる人たちって、ビルドファイターズの世界が本当に来たら、もう一躍エースになれるような人たちがいっぱいいるわけじゃないですか。うんうん、これで日本はそうそう負けないと思うんだよな、団体戦だったら。
だいぶ残るよね、上位で。
うん、うん。
あ、でも最近はね、ガンプラ選手権世界でやってるじゃないですか。
そうですね。
ね、なんかマレーシア代表とか本当に出てきますよ。
そう、ね、そうそう、海外の
ほら、特にさ、ちっちゃい子たちのクオリティ、
うん、
すごいですよね。しかも外国の子たちも本当にすごいから。
たまにね、海外のガンプラ系のサイトとか見るとすごいもういいクオリティだね。うん、また、うん、発想がすごい独自、独特だから
そうなんですよね。
日本人、もうガンプラ、ガンダムに染まってきちゃってる我々からは到底発想できないような斬新なデザイン、アイデアを出してきて、それがかっこいいからね、ちゃんとね。
うん。うん、俺ね、中国かなんかだと思うんだけど、水墨画の前にね、ドラゴンガンダムを水墨調に塗って、
やばいな
置いて自然に見えてるのがあるんですよ。でね、よく見ると後ろもジオラマで水墨みたいになってるんです
よ。あ、すごいね。
とかね、すごいかっこよくて。うん。なんかそういうのを、しかも中国の人がちゃんとドラゴンガンダム使ってくれてるのが嬉しかったのもあるんだけど。
いいですね。はい。じゃあ次のお便りいきます。次のお便り、ガベラメンさんからのお便りです。
ありがとうございます。ます
ロボットワークの皆さん、ガンプラは、挨拶。
ガンプラは、
噛みやすい名前ナンバーワン、ガベラメンです。僕の期待は画像の、ガンダムツインXカイです。この機体は小学生の僕がニコイチで、サテライトキャノン2つでダブル X だ強いぞと言い気になってた翌週テレビで真のダブル X を見てこなくそーと改良を重ねたガンダムをこの企画を受け、今のキットで再現したものです。強力なビーム兵器を多数搭載し順番に撃つことで相手に近寄る隙を与えませんいいですねそうそうこういう盛り込むのが俺ガンダムの良さですよね。また、バードモードで機動性を確保し、射撃モードで全ての武器をフルパワーで撃つこともできます。しかし、この射撃モード、今見ると、某、カニ、モビルアーマーに似ている気が、また、似ている気が、またパクられた、かっこ違う。参戦したら、ビームの嵐で、ビルドストライクなんて焼き尽くしてやりますよ、かっこ、フラグ、とのことです
。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはね、お便りに写真も掲載していただいてね。
そうなんです、そうなんです。うん、
実際に。はい、まあ、これは後でサイトの方にちょっと乗っけようかなとは。
乗っけたいですね。
これは元はウィングですよね。
ウィングと X ですよね。
のニコイチですよね。
うん。
はいはいはい。すごいですね。
これ両肩のやつなんだろうな。肩のバインドワンみたいなのついてますよね、これね。
そうそう。まあ、でもサテライトキャノンね、ガンダム X が出てきた時点でこれ2個つけたら強そうみたいなことは、ま、考えるよね、まずね。
うん。
やってみたくはなりますよね。
いや、でも確かに、この、まあ、サテライトもそうですし、うん、あのね、ウィングの、まあ、ランチャーも過去があったじゃないですか。
はいはい。
うん、それも持ってるわけですよ。
うん。
で、変形するでしょ？
うん。
強いよね。
強いですよ。
ゼロシステム使えるんでしょ？しかもだってこれ。
そうそう。あの、やっぱ脳内ではさ、あの、なんつうの、それに見合った活躍を脳内ではしてくれるからさ、これやったら最強なんじゃねえのみたいな期待がわんさか出てくるよね。
うん。
うん。弱点とかは特にその時点ではなかったりもするから。
ちゃんとこれ変形できるようになってるのもいいですよね、これね。
ね。うん。またこの変形もかっこいいですよね、ちょっとモンスターっぽい感じがね。うん、
羽がちゃんと畳まれてないで X のまま飛んでるって感じもいいですよね。
しかもあの両足をひっくり返してこうそのバーニアというかあの部分も前に向けてるからかっこいい、これは本当に。
これちゃんとなんかカラーリングね、塗装したら、うん、完全な本当にもうオリジナル機体な感じがしますよね。
そうそうそうそう。
ビルドファイターズに出てきてもおかしくない感じも、
うん、そう。でね、あの、ビルドファイターズのおかげもあってなのか、あの、ホビージャパンのムック本とかで、あの、初めて作るガンダム、
うん、
ガンプラミックス塾みたいな本とか出てるんですよ。
うんうん、
あの、炎のガンプラ教科書ってやつなんですけど、うん、それとかでもね、ちょっとまあ、同じではないですけど、似たような感じで、あの、サテライトキャノンを2つ付けましたとかね、
はいはい、
うん、そういうのも出てて、で、そこはちょっとこう、やっぱりね、統一感のある、その色味にするだけで全然、なんていうかな、うん、見えてくるというか、それっぽくなってくるんですよ。だからね、ほんとこれ色とか塗ったらすごいかっこよくなると思うな。
ね、ショルダーの部分ちゃんとこう色を統一するといい感じになりそうですね、うん、これね。ね、何色がいいですかね、これね。
なんかもうこう DX のイメージカラーに塗っちゃってもかっこいいかもしれないですね。白ベースでちょっとこうなんだろう、ダークグレーというか。
これあれかな、うん、ジミナスとかのかな、パーツ型の。なんだろうこれ。ガンダムジミナスとかかな、ぽいけど。
ぽいですね、うん。まあこういうことができるように作られてるガンプラ自体がすごいですよね、ほんとね。
そうですね、うん。いや、確かにあの、ちょっと最終回ら辺の話をしちゃいますけど。
あ、いいですよ、どうぞどうぞ。
腕がもげたーつって、どうしよう、腕落ちてたーつって、ポリキャップーってくっつけるじゃないですか。
うん、
あれ、ガンプラっていいよなって思いますよね。
あ、そうだね。ロボットじゃそうはいかないからね。
うん。外れただけだ。なんともないぜ、つって。
いや、なんか本当にあのね、最後の戦いはね、その辺の本当にガンダムプラモデルはこうあるべきみたいな感じの、
うん。
好きに本当、いや、あの、組み立てていいんだよっていうのをなんかちゃんとね、再現してくれてて、
ね、うん。
ね、名人川口。
うん、うん。メジカグチ。
カグチと最後ね、セイ君の一騎打ち。
そうですね。うん。
あれ良かったですね。
そうですね。俺の腕を使ってくれ、みたいなね。
うん。あれ、そういうのってさ、そのガンプラの、なんつうの、キットの出来とかまで左右されちゃうのかね。ほら、結構、パーツがすげえ取れやすいゆるゆるだよ、みたいなのとかあったりするんじゃない？いじってるとすぐ取れちゃうよ、これ、とかさ。うん、ライフルとかをしっかりグリップしてくれないよ、みたいなのとかも再現されちゃうのかな。
されちゃうんじゃないですか。
それはされちゃうんじゃないですか。
打とうとするとグラグラしたりしちゃうのかな。う
ん、あるんじゃないですか。
で、やっぱその辺はちゃんと自分でしっかり持たせるように、こう、うん、いろいろ幅を広げたりとか
しないとい
けないわけですね。
そうそうそう。
うん。ね、はい、というわけで、じゃあ次のお便りいきまーす。次のお便り。第3のコース、まさかの参戦。カステルさんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。パーソナリティの皆様、こんばんみー。
こんばんみ
ー。カステルと申します。さて、サブテーマ、あなたがガンプラバトルに出場するなら何を使うですが、やはり、プラモ教師の世代ならば、パーフェクトガンダムしかありません。いいですね。ただし、ね、中のガンダムは、オーガンダムにします。そうすれば、トランザムも使えるようになりますからね。行くぞレイ !VMAX だーのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。オーガンダムいいですね。
はいはいはいはい。
案外分かんなかったりするかもしれないですね。
そうですね。
オーガンダム自体がファーストのちょっとね、シルエットを模してますから。
そうそうそう。なんだったらパーフェクトガンダムのアーマーまんまつけられんじゃねえかなぐらいの、
ね。そうですね。そうですね。うん、いやー、パーフェクトガンダム。
うん。
興奮しましたね。
興奮しましたね。
うん、出てきている。やっぱり出てきてるんだ、パーメグドガンダム。
ほら見てない兵
が。ほら見てない。もうしかもね。
よ。
お父さんなんですよ。そうやってくるのは。
ですよね。みんなそう言ってたもんね、だってね。だってさ、ガンダム世代で、やっぱ、最後に出てくるガンダムって言ったら、パーフェクトガンダムしかないんですよ。
うん。
だって、パーフェクトってついちゃってるからね。もうその時点で、子供の頃それを読んだ時点で、もう、頭の中に、ガンダムの最終形態はこれなんだっていうのが、すり込まれちゃったから。
ああ、教師が読んでる世代はそうですよ、
ね。そうそう、うん。以降何が出ても、でも最強はパーフェクトガンダムだよね、みたいなのが、心のどっかにあるわけですよ、やっぱり、ね。うん
まあ、それはね、大和光一先生がブログにこうね、書いて、絵を上げてくださってるんですよね。
うん。
あれ見ました？
あ、見てないです。
ちょっとこれ上げますけど、これ、いい話ですよ、ほんと。
おぉ。おぉ、絵かっこいいなぁ。おぉはぁセイ君がいる。
そうそう、そのコラボし、何、そのコラボとかしたときに、その、先生自ら、公式絵を描いてくれるのってすごい嬉しいよね。
そうそう。うん、ね、大和先生も描いてますけど、ほんのね、10秒にも満たない感じの登場シーンでしたけども、
うん、
もうそのね、数十秒の中でも、すごいもう光輝いてましたよ、パーフェクト
が、ね。輝いてましたね。
かっけー。この絵が昔と全然変わってないところがすごくいい。
あのね、よりマッチョだったんですよね。
そうそうそうそう。
すごい両肩張ってて、すげえマッチョだと思って見たんですけどね、もうね、もう神々しい。
ほんと神々しかった。
神々しかった。
あの最終回はどのね、プラモデルの活躍よりもパーフェクトガンダムが全部持ってった感じがしますね。
そうですね。パーフェクトガンダムとおっさん二人組ですよね。基本的には。
ラルさん超強えとか思って。
ラルさん、本戦出てよみたいな。あと師匠強かったですね。
師匠なんなのあれ。なんかもう。
師匠一人でマスターやってたからな、本当に。超級覇王やってたからね。
スーパーイナゼマキックみたいなことやってました
ね。やってましたね。ラルさんかっこよかったな、ほんと。
あれをやるぞ、ラルっつって、よしっつってね。息の合った感じもね、すごくよかったです
し。かっこよかったですね、ほんとに。
これ、また、あれだな、HGUC で、プラモカあるかもな、パーフェクトガンダム。
この、マスターグレードは出たんでしたっけ？
出てますね。
出てる、出てる。
マスターグレード出てますね。
またちっこいやつで普通のガンダムをちゃんとパージできる感じの、今だったら全然作れると思うから、やってほしいね、うん。
外装だけとかでもいいですね。バンダイのなんか通販とかでパーフェクトガンダム用みたいなの出して、うん、それこそみんなそれをさ、マーク2につけてみたりとか。
ああ、いろいろ工夫して
る。オーガンダムにつけたりとかね。そうそう、エイジにつけてみて、アイジマンにつけてみたりとかね。いろいろできますよ。
できたら面白いですね。
うん、で、ちゃんと時計のバンドを使ってね、こう。
そうそう。お父さんのいらなくなった時計を使ってるんだ。
これが使えるんです。いや、懐かしい。もうあれがね、アニメで動いてくれただけっていうだけでも、すごいもう。
ああ、もう涙出ますね。
涙出ますね、ほんとね、うん。
はいはい、はい、ありがとうございました。じゃあ次のお便りいきますね。
はい。
次のお便り、第4のコース、もっと出てきて欲しかった SD。そうね、あんま活躍シーンなかったですね。お手上げ侍さんからいただいていますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
次の赤といえばシャアで来るかなと思っていたのですけど、まさかの追加お題に。そうですね。ビルドファイターズのね、お題ですね。
うん。
ということで、あなたがガンプラバトルに出場するなら、何を使う？ですが、僕は新 SD 戦国伝、転生、七人衆でいいのかな、うん、より、転生対、大将軍で出場したいです。理由はただただ思い入れがあるというだけです。今は亡きコミックボンボンで漫画を読み、子供の頃の少ないお小遣いでシリーズを揃え、そしてクリスマスに大将軍を買ってもらう、未だにあの時代のことは思い出せます。しかし思い入れがあるだけではなく、そこは大将軍。題名に、七人衆とあるように、七人の力が一つに集まった大将軍なので、武器も豊富でオールマイティに戦えると思います。 ビルドファイターズでは、ナイト、コマンドと出てきたので、SD の武者も出てきてくれたら良いなぁ、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうね、はいはいはい。SD ガンダムで出場した人があんまりそもそもいなかったからね。
そうですね。うん、ただそこも、最終回のところで、うん、ナイトガンダムが、三種の神器を装備したっていうね。
ほ
うん。はい。
熱い、
ね。あれはね、熱かった。本当に嬉しかった。
うん。
あれは本当ね、分かってる人には本当嬉しい演出でしたね、あれはね。
本当に、本当に良かったですね。カブトがね、またかっこいいんですよ。エルメスの形してるんですけど。
はいはいはい。いいですね、かっこいいね。
かっこいいんですよ、本当。あれも、レジェンド BB で出してほしいな、うん。ナイトガンダムは出てるんでね、あっち側も出してほしいなと思いますけど。
そうね。はい。武者もね、本当に出てきてほしかったですね、武者シリーズ。
そうですね。
ああ、うん。なんか出ても不思議じゃないですし、実際ね、マスターグレードとかでも出てるぐらいだから、全然、うん、なんか、いそうですけどね。これで出場するみたいなね、うん、かっこいい。
まあ、そこはアーリージーニアスがいろんな武者要素を持っていってしまったんでね。
そうだね。うん。そう、キャラが被るからってことか。
そうそうそう。そうかもしれない。
あとは天聖大将軍書きづらいのかなって気がします、ね。
そう
かなりごちゃごちゃしてるんでね。
そうですね。うん。SD で出すと、あとはほら、三国伝をちょっと前までやってたので、うん、そういう意味ではこう、ちょっと出しづらいところとかね、懐かしいのは出てくるかもしれないですけど、うん、新しめだと難しかったのかなとは思いますけど、うん、でも武者系はね、あんま動いてんの見れないので、ぜひやってほしかったなとは思いますけど。
うん、まあでもね、お便りにもあるように、その自分の思い出のある機体で出たいっていうのはね、うん、やっぱり。
そうですよ。そうです、そうです。それが一番ですよね。そうだ、うん。SD ガンダム好きな人もいっぱいいると思いますけどね。
うん、
そうですね。
うん。それを子供の頃作ってましたっていう人すごいいっぱいいると思うから。うん、
いいよなぁ。そうそうそう。BB 戦士もね、いろんなギミック持ってるのもいっぱいいますから。
うん、
合体ギミックとかもいるわけじゃないですか。
うん、
BB 戦士4つぐらい合体して大きいのになるよとかもあるので。
うん、あ、ありますね。
うん。うんチームとかで出てきてもね、いいかもしれないですね。
そうそう、そこでなんか、なんつうの。まあ、リアル系統身のガンプラ対 SD ガンプラをすげえかっこよく描いてくれると嬉しいな。
うん。
うん。どういう戦い方をするのかみたいなのかね。うん。見てみたかったですね。はい。じゃあ次のお便りいきます。これで最後のお便りかな？
そうですね。今回はラストです。
はい。じゃあラスト、普通おたも兼ねて、はい、3からのお便りですか？
そう、中に名前が
入ってる。お名前だったのが、はい。はい、ロボットオークのお三方、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
桜も花が咲き始め、すっかり春ですね。ちょっと気取ってみませんか？
なんか聞いたことあるね。
季節の挨拶で名乗っていたものです。ややこしいとのことでしたので、名前を固定したいと思います。では、改めまして、ノームスモークディスチャージャー伊藤。
お願いします。季節が全然関係なくなっちゃった。
しかも結局ノンスモークだから何もディスチャージしてないって。
ガンプラバトルで出場するならですが、世代的に慣れ親しんだ BB 戦士の戦国伝から、闇皇帝で出場したいです。
いいね
この手の SD シリーズは珍しく、はい、ほぼオリジナルな闇皇帝。細い顔が好きなんですよ。魔鳥でいいの？魔鳥への変形はオミット。うん、古いキットで、可動部分が少ないので、手足の可動部を増やし、最近の SD っぽく、三頭身くらいに仕上げてみたいです。武装には、ニルス君により、実体験でビームが切れるということと、斬撃を飛ばせることが判明したあの大会の後、戦国伝や三国伝のキット、武器がガンプラバトルで流行ったという妄想をもとに、ヨフトモルギスから槍と石飛ばを拝借。石飛ばにはビーム兵器と武器イラックを装着。遠距離からでは遠距離ではバイクから射撃、中近距離では馬から斬撃と戦国伝ならではのサブメカとの連携を見せつつバトルを楽しんでみたいです。普通歌の方も読んじゃって大丈夫？
そうですね。
はい、じゃあここから普通歌ですね。ロボットークで紹介される古い作品がバンダイチャンネルの月額見放題で結構配信されていて思わず見てしまう今日この頃。これを書きながらも配信で知った X ボンバーを見ています。いいですね。かっこいいですよね。幼少の頃高速のサービスエリアで買ったアニメ特撮主題歌集のカセットテープに主題歌が入っていた。
あったなそういうの。
こういうのすごい置いてたんだよね、サービスエリアとかで、ね。
ねありましたね、昔ね。
入っていたのを思い出し懐かしくなり、また人形劇の出来の良さには驚きました。そう、お姫様とかすごい可愛いですからね。2クール分なので続きを見ていきたいと思います。ロボットークが知らない作品に触れる良いきっかけになっています。パーソナリティ及びリスナーの皆様ありがとうございます。次はこのところ、このところよく名前が出てくる、ガリアンかいいな、特系ウィンスペクターを見てみたいと思います。
はいはい、
俺がこういう言い方をしてるせいかもしれない。
そうですね、メーデーメーデーな感じでね。
さてアニメといえば間もなく春アニメが放送開始ですね。ブレイクブレイドにシドニアの騎士と今期も楽しみです。そしてユニコーンも公開間近ですね。私は最近発表された赤くででかいやつネオジオングが最近気になってしょうがありません。ガンプラバトルへの参加も名乗るだけならこいつを選んだのですが、置く場所も購入意欲もないので別のにした次第です。コロニーらしき重力化の大地に浮いている PV 見たときには飛ぶのかよと思わず声を発してしまいました。公開後のお三方のトークを今から楽しみにしていますとのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はいはいはいはい、
まあまあ闇魔王ですね。
闇皇帝ですね。もう本当に嬉しかったんです、これ来たとき。
おー、闇皇帝どんなデザインだ、知らない。
まがまがしい
感じですね。本当にね、僕これ本当に BB 戦士闇皇帝好きで。
キット化もされてるの？
うん、されてます、されてます。
キットがベースです、もう本当。あのね、おっきいんですよ、もう、はい、物が。はい、普通の BB 戦士よりも。
倍、3倍ぐらい
ありますね。
そんなでかいんだ。
う
ん、
腕もね、あの、その頃みんなまっすぐ下に下ろしてたのに、こいつね、曲げてんですよ。
うんうんうん、
ガオークみたいなもんなんで。
はいはいはい、
もうね、ほんとに好き。僕、このキット4つ持ってましたからね。なんか自分で別な色に塗って、何バージョン闇皇帝みたいな。
これ、変形した時のその魔鳥モード、かっこいいな。
かっこいいですね。
かっこいいね。これ、頭に来てるところのパーツ、うん、何これ、後ろのバイザー
の。そうなんです。あの、後ろに、こう、なんて言うんでしょうね。よくあの、なんすんだろう、鳳凰とか、ほら、うん、なんとか教のトップの人みたいな時って、後ろにこうなんか長いやつつけてるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
頭の後ろにこう三角形来るようなやつ。
はいはいはい。
ああいう感じの最初イメージで変形するとそれが頭になる。
かっこいいね。
かっこいいんですよ。
なんかすげえゴージャスな、あの、V 字アンテナのゴージャスなやつみたいなのつけてるタイプもあるぞ。
V 字アンテナのゴージャスみたいなつけてるのはあの、うん、
ああ、金色のやつね。
そうそうそうそう。これまた別のやつかな？
別じゃないですか、これ。
別のやつか。
うん、
なんか、すげえな。
これは、復活闇皇帝ですね。
復活闇皇帝とかもいるの？
はい、はい、います、います。いろんなキットに、それこそ、これはね、いろんなキットに闇皇帝の部品みたいのがついてきて、うん、それを何かにくっつけると、闇魔人とか闇皇帝とかなんかそんなにね、復活版みたいになりますよ、みたいな、連動ギミックみたいなのがあったんですよ。
ああ、なるほどね。これ、なんか背中から見るとさ、この時代ですでにあの何、レジェンドガンダムのドラグーンシステムみたいなの積んでんだけど、背中。
そうそうそう。かっこいいね。うん。
なんか、五光が差してるみたいな感じでかっこいいね。
もうね、本当にかっこよかったんです、闇皇帝は。
これ何、元デザーないの？
ないんですよ。
オリジナルなのこれ。
オリジナルだったんです、この頃。
すごいね、かっこいい、ね。
うん。で、これ、その頃、武者ガンダムシリーズって、ザクが、ザクトが闇将軍っていうのになってて、
はい、
で、ガンダムが大将軍になるんですよ。
はい。
あの、さっき出てた大将軍の最初の大将軍ですね。
うんうんうん、
で、これでも勝ったな、みたいなとこに出てくるのが、この闇、こう、実は、その裏には、みたいな感じで出てくるんですよ。
はいはいはい。
もうね、本当にあの、ボンボンでやってた流れとね、キットが出るタイミングがまた一致してたので、
うん、
本当にね、興奮しましたね。
かっこいいですね。
かっこいいです。まあ、なかなかこれがレジェンド化するとは思いませんけど、あの、リファイン版なんかもぜひ見てみたいなと思うような。
うん。これまあ、キットとかも組んでて楽しいだろうな。こんだけいろいろそう、くっつけたりできて変形もできるしね。
うん。
なん
かこう見ると SD 勢はビルドファイターズに出てくると相当なんか面白い活躍がしそうですよね、なんかね、
うん、
変形ギミックがあったり合体ギミックがあったりで、
うん、
必殺技も強そうだし、なんか
そうですね、そうですね。しかもあの頃の、ほら、BB 戦士って、鎧付け替えシステムみたいなやつじゃないですか。
はいはいはい。
だから、いろいろできちゃいますからね、もともとね。 いろんなのが出てきそう。
いいですね。
なんか何年かに一回 BB 戦士限定ビルド、ガンプラ大会とかもね、やってたり してたら面白いですね、あの世界ね。
うん、そうね。
うん。
で、まあちょっと、
まあ、あとは、
普通のね、
お話ですけど。の方もね、いただきまして、
はいはい。そうそう、いい時代ですよ、その古い、作品とかもね、ちゃんと今こうやってバンダイチャンネルとかね、いろいろオンラインで見れたりとかもしますからね、昔みたいに、高い金でビデオテープを買ったりとかそういうのはしなくていいわけですよ。
うん。
見たい時に昔の作品でも見れるっていうのね。
うん、最近パトレーバーばっかり見てます、それ。
いいですね。
そうそうね、もう。
今、ちょうどね、実写版とかも始まってますからね。
うん。う
ん、この間ね、劇場版のパート1見たんですけど、また。
はい。
もう何回目かっていうぐらい見たんですけど、やっぱり面白い。はいはい、うん、
パトレーバー劇場版。僕ね、職場でも実は話をしたんですよ、
うん。
で、どれが好きかってね、ちょうど3分の1分かれたんですけど、うん、劇場版、うん。ちょっと、ガンダムから話 は全然別に言っちゃいますけど、はい、一番どれが好きですか？ワナさんは 1？
そうっすね。まあ、娯楽というか、その、一番こう、パトレバらしい感じはしますかね。その、なんつうんでしょう、シリアス部分もあり、ギャグパートの部分も含め。ワンが一番まとまってる感じはしますね。
まあそうですね。そうですね。確かに、ね。
どれも好きではあるんですけどね。うん、
はいはいはい。
やさん、僕はね、コミックが好きです、一番。
違う。劇場版3部作。劇場版3作の中
で。3部作の中で、ね、あー、3部作の中でどれが好きか、
ワン、ツー、ウエストとサーティンがありますけども。
一作目のインパクトが強いかな、やっぱ。最初に劇場版になったということで。はい。矢島さんは？
なるほどね。僕ね、これちょっと少数派だと正直思ってるんですけど、はい、やっぱね、ウエストとサーティンが一番好きなんですよ。はい、もうほぼレイバーが出てこないという。あれが、なんか人間模様だけを描いていく、淡々とした雰囲気とね、大人な感じがすごい好きでしたね。
また原作ともちょっと違いますしね。
そうなんですよね。そう。原作よりもちょっとこう、なんか西脇さん側が深掘りされているというか。
うん、そうですね、うん。
そうそう、なんつうの、なんつうの、感じがさ、一番そのパトレイバーを他のロボットアニメと分けている部分だと思うのよね。そのおまわりさん、その警察官としてのドラマパートみたいなのが。
うん。刑事ドラマですよね、いわゆる、ね。
そう、うん。あくまで刑事として、その捜査をするみたいなところが、やっぱね、そのただ戦うだけとか戦争してるみたいなロボットアニメとパトレイバーを分けている部分だと思うのよね。
うん、うん。
うん、
その点はね、今度やらその実写のやつ、もう公開はされてるところもありますけれども、
うん、
あれはね、結構ドラマパ部分、結構重視して描かれてるんじゃないかなと思いますけどもね。
楽しいですね。うん、そうそう、ね。なんか敵倒さない、まあ、倒すんだけど、その何に、殺したり倒したりすることが目的じゃないのっていいよね、うん、ロボットものなのにね。
うん、
大砲とか確砲とかそういうのがいいですね。
そうそうそう。テレビシリーズなんか、あんまり犯人逮捕とかやってないですからね。
そうですね。
本当ドタバタ劇ですからね。
そう。確かに。捕まえてるシーン、人をどこかに連れて行くシーンとか見たことないですよね。
ないですね。
手錠とかあったっけみたいなね。そんな感じですよ。
シャフトとの因縁のお話、だってテレビシリーズね、50話ぐらいある中で、ほんの一部ですからね。
そう、途中でファントム出てきたけどさ、その間またすげえ開いちゃうからさ。
もう全然書けない話やってるからな。
そう。
まあ、あれがいいんですよね。
う
ん、
あれがいい。
うん。
普通に最終的にボスになる奴らとゲーセンで出会うみたいな。
うん。
そこもいい。
ありましたね。
素晴らしい。
そう。なんか、その時、対戦したゲームがなんか、今考えるとすげえなんか古そうな、
うん。
対戦ゲームだったね、ロボットもの。
なんかプレステ1みたいな感
じですね。そうそうそう。
ニンテンドー64みたいな感じでしたね。
ポリゴンゴリゴリな感じのゲームだったね。はい。それで、春アニメね、もう放送開始してますね。
そうですね。
やってますよ。割とね、割かし多いですね、ロボットものはね。
うん。
まあ、ブレイクブレードはガーリーの、シドニアガーリーの、はい。
シドニア、 キャプテンアース。
大問題作、大ミダラガリーの。
大ミダラな見といた方がいいんだろうな、やっぱりロボットものとしてね。
大ミダラ自体があんまりかっこよくないんだよ、なんか。細いんだよね、なんかね。あの、公式で、あの、すごい悪ふざけをしてる感じ。
そうですね。
しますね。
そうですね。
もうなんかもう、自分から望んで、あの、公式が病気タグをつけられに行ってる作品が結構多いですよね。
そうですね。
それもマーケティングの一部みたいになってた、
ね。そうなんですよ。そこがちょっとね、
そこに力入れないって、お話の中に力を入れてくださいって言ったりしますけども。
そう、やっとね。
まあでも1話ね、だいたい終わりましたけれども。
うん。
まあ一応個人的に注目してるのはシドニアとキャプテンアースかなっていう気はしますね。
はいはいはい、はい。
シドニアね、まあもともと原作はありつつも、どんな感じでアニメーションしてくれるのかなと思ったら、やっぱフル CG で。
でしたね。
めちゃくちゃかっこいいですね。
うん。特にロボットのシーンは本当にね、すごいですね。
さすがですね、ポリドコピクチャーズは。
あの、触手が板のサーカスしてるみたいな。すごかったですね、本当に。
オープニングがもう、ずっと頭の中リフレインするのよね。なんか、軍歌みたいな、行進曲みたいな、ね。
そうそう。
かっこいいな、アンジェラのね、曲もあって。あと、キャプテンアースもね、あの、やっぱり、その、スタードライバー作ったね、チームが。
そうですね。
作ってるので、
はい。
なんかまた新しい切り口の、ね、ロボットアニメで、合体シーンとかすごかったですね、あれね。
ね。なんかあの、そうですね、別な厚さが見れそうですよね。雰囲気ちょっとやっぱり別じゃないですか。前のとはね。なんで、そこはもうこう、ちょっと、真面目寄りかなって見せといて、あの合体シーンでの厚さとかはね、やっぱこう、いいですね。
割となんかこう、ざっくりしたこう、大味な感じもしつつも、ちゃんと、かっこいいところを見せるみたいな感じをするかなって気がしますね。
いいですね。
あと、M3 っていうのが今度ね、始まりますけども、
M3?
なんだっけな、M3、その黒木鋼っていうやつ。今度ね、放映されますけれども。
はいはいはい。
これはニコニコとかでもやるのかな。これもロボットもんで、僕じゃない、赤森監督がそのロボデザインをしてるタイプのやつで。
あとあれですね、あの、風雲維新大将軍ですね。ロボットものですよ。江戸後期みたいな設定で、日本に昔から存在する巨大ロボットによりみたいな話です、ね。
平賀源内的な人が出てきた。
出てこないですけど。なんか、これは、いいかな、と思う。
なんだその、なんか、信長ザフールみたいだな、みたいな、やめてくださいよ。
絵が動かないんですよ、あんまり。
あ、そうなの。
一応見たんですけども、なんか、ずっと紙芝居みたいな感じだな、と。
また、ブレイクブレイドはね、良かったです。僕、立体物欲しくなりました。あれは。
まあまあ、あれはね、もともとの劇場版をテレビシリーズに落としたってやつ。
そうですね。
そうだね。お便りにもいただきましたね、一度ね。
そうですね、以前からね。政治闘争もので、ロボットバトルもありみたいな感じでね。面白くなりそうな予感がプンプンしてます。
この間、ファフナーやってたけど、あれは再放送かな？
どこで？
テレビで。まだ見てないんだけど、ファフナーだと思って予約しちゃったんだけど、あれは再放送かね。
かもしれないですね。
新シリーズじゃないのか。
でもやるって話はね、なんか
違う。だよね、ですよね。言ってましたよね。
じゃあここで、あの、再放送全部流して新シリーズ始まるのかもしれないですね。
かもね、その
もしかしたらね。
ああ、なるほど、ね。
そうそう、ファフナーいい作品なんで、見たことない人はこの機会にですね、ぜひ見ていって、狭間祥子ちゃんがすごい頑張るシーンがね、10話ぐらいであるので見てあげてください。泣いちゃうので。はい。で、まあね。
でも、
ユニコーンもいよいよ公開間近
ですね。そうですね。
いやーし、あのね、PV も鳥肌立ちましたわ、もう。
もう。
あれ見ただけで。
ネオジオングとか、ズコーってなりかけたけど。
最初足ついてないんですね、あれね。やっぱね。
そう。やっぱ、
あの、セリフが
飾りなんだ
出てきちゃうのかなとか、ちょっとね、
出てきんだね
期待しちゃいますよね、その辺はね。もう、フロンタルさん自らも、我々ファースト世代にもうね、あの、ファンサービスをガンガンにしてきて くれてますからね。
そうそう、あのね、あいつね、シャアを演じるってことをね、分かってますよね、本当にね。みんな求めてんの、これだろ
って。やっぱその格好するんだ。やっぱラストバトルであの、スーツ着ちゃうんだ、その色の、みたいなのとかね。
うん、最後のフェンシングまで期待してます。ね、
ヘルメットがなければやられていた。
もうすでに傷ついてんのに、おでこで。
バナチ君そこじゃない真ん中だっつって。絆創膏剥がすんだっつって。やってくれるかもしれません。はい。
まあまあ、どんな結末をね。
ねえ。うん、あの、ネオジオングとかも、あの、SD の方で先にもうキット化が進んじゃってるからね。
そうですね。だいぶ写真。SD のくせにでかいんですよね、あれね。
でかい。そうそう、デザインすらまだよく分かってないのに、もう立体化されるんだなぁと
思って。うん。1G でかすぎだろ。
そう。あれ、ちゃんとだから、シナンジュが中に入るサイズで作るとああなるんですよね。
だって前、さあ、HGUC のあの144分の1シナンジュを、うん、あ、マスターグレードの方かな、なんか、で、ネオジオング作ってみたっつって、ダンボールでネオジオング作ってる人いたけど、めちゃめちゃでかかったよ。まんますっぽりシナンジュ入れられるタイプのやつ。
アニメジャパンのね、ガンダムステージで、お披露目やされてたんですよね。
あ、そうですね。
うん、そう。で、こう映像見てたらね、これ HGUC バージョンです。でかいと思って、値段聞いたら2万5千円くらいする。ばっかじゃねえと思って。
久々にまた来るね、その価格、
ね。来ますね。来ましたね。
いいですね。
まあでもね、ロボットもの、前のクールもなんだかんだロボットものね、ありましたし、うん。うん。
最近は割と豊作と言いますかね、コンスタントにこう、ロボット作品があるので、
うん。
うん、まあ当たり外れはあるんでしょうけれども。
うん。うん、あと、ちょっとロボット出てきますみたいなのも多いですね。なんだかんだやっぱりね。
多いね。メインは
ロボ。キルラキルでも出てきましたからね、ロボットね。
メインはロボじゃないんですけども、みたいな、要素の一つとして出しますみたいなのがね、ありますね。
そう、ミキシンが合体って言ってたんだけどな。ほんとすぐにやめちゃったからな。
道頓堀ロボ DTR!R
だよ、うん、
で、またまあ、ね、昨今はちゃんとその、立体化もしてくれたりするんで、プラモデルで発売されたりとかね、うん、ロボット騙しになったりとか、その辺も嬉しいところですよね。前は人気がないロボット作品って、本当にまあ、スポンサーが食いつかなくてさ、おもちゃにならなかったりとか、プラモデルも出なかったりとかして、ね、がっかりした作品が本当多かったから、
うん、
今はいい時代ですよね、ちゃんと形になって世に出てくるから
ね。うん、だからシドニアのね、つぐもりでしたっけ、
はい、
あれとかもね、立体物で見てみたいですし。
あ、そうですね。あれは確か作者の方自身が作ってるの原作、原型がありましたよね。
へー、すごいですね。
確か。ニヘさん自身が好きなんですよね、作られるのが。はいはい、うん、だったというような気がします。
あとね、キャプテンアースとかもね、あれもごつい感じので。
あ、そうですね。
あれはかっこいいですから。
うん。うん、
まあ、あれがね、次回、第2話ぐらいからちょっとバトルするんでしょうけども。うん、
なんか、ああいうのガシャポンとかでもちょっと見たいですね。
そうだね。
デフォルメするのにちょっといい感じにこう横に広いので。
そうそう、
見てみたいです。
昨今はもうほとんどガンダムぐらいしか、ね、ガシャポン系では見かけなくなってるからね。
うん。
あとはまあ普通の、なんかアニメ作品の、なんかね、ちっこいフィギュアとかは結構見かけたりするけど。
うん。
うん。他のロボットものもね、ガシャポンに入ってきてくれると嬉しいですね。
そうですね。うん、昔の作品なんかも結構こう立体化されてるのも多いですし、うん、ダグラムとかね。
ああ。
先日もキットで出てましたけど。うん、で、第2弾も決まってますよね。ヤスさんの好きなあのマシンが来ますよ。
ね、どっち、どれ、ラウンドフェイサーか。
そうです。
ラウンドフェイサーのね、ほんと名前の通りつるっとした頭がすごいね、かっこいいよ。
うん。
おー、ダグラムはいい作品ですよ。
ボトムズなんかもウェーブがラビドリドッグとかを今度出しますし、はいはいはい、結構その辺とかも出てますね。
いいですね。
うん。結構いろんな機体。パワードールも出てますからね。
あ、安山さん大好きな太い、はい、太もも。
太ももほんとたまらんよね。ほんと買おうかなと思うんで、8000円するっていうのはちょっと自分で作って失敗した時に取り返しがつかないっていう、その辺はありますけども。まあ、
パワードールも時代が時代だったらすごい流行りそうなコンテンツだと思うんです
よね。そうだね、そうだ
よ
ね。
今やったら絶対カンコレみたいになんじゃねえかなと思ってんだけどただシミュレーションモードが本当に難しいっていうね、問題はありますけど。
高画道さんちょっとがね。
そうですね。
今ないんでしたっけ、高画道は。
高画道は、作ってますけど、下請けとかですかね。やってるのはね。
もったいない感じはしますけども。
パワードールとかシーケンスパラディウムみたいなロボットものぜひともまたリメイクして出してもらえると嬉しいですね。
うん。うん、はい、じゃあそろそろお時間かな。はい、というわけで、じゃあこのままエンディングに突入します。はい、というわけでエンディングです。そろそろお別れのお時間ですが、次回、ただいま募集中の題はもう締め切り来ちゃっているのかな。
そうですね。はい。で、今んとこ募集もないので、またあの、普通だとかね、それこそさっきのお便りみたいに、このクールは今これ注目してますとかね、前のクールはこれ面白かったですとか、最近これ見直してるんですよとかね、立体物こんなの作りましたとか、これちょっと注目ですとか、うん、そういうのもいただけると僕らもね、嬉しいですね。
そうですね。そうそう。じゃあ、一応その不登た用に、メールアドレスとか一応言っておきましょうか。
はい、メールアドレスは mail.robotalk@gmail.com、mail.robotalk@gmail.com の方までメールをいただければと思います。あと、ツイッターアカウント、ロボットオークアンダーバーツイートってアカウント持ってますので、そちらの方のリプライなりもお願いいたします。
はい、一応じゃあ、これで次回も、ビルドファイターズスペシャルをやることが決定しているわけだけども、
そうですね。
一応この、はい、じゃあ、ガンプラバトルに出場するならどの機体ですかのお便りは、もう終わりってことでいいかな。
まあでもなんかまた思いついたとかこんなん作ってこれで出たいですとかそういうのあったらね、うん、随時もらっても紹介はしていけると思います。まあ、
そうだね。
特集でやるのはまあ今回が最後かもしれませんけどね。
まあ普通歌として普通に読んだりできますしね。うん、そうしていきましょうか。
もしかしたらだって続編があるかもしれないですよ。
そうなんですよね。全然できると思いますよ。
うん、はい、最終回の最後の最後でニルス君がやってくれましたから、はい、本当にありがたい。
さすが天才。
さすが天才アリージニアス。しかも嫁まで目取ってさすがです。
やっぱ見とかないとダメだな。全然乗っかれないからね。
来週までお願いしますね。やっさんね。
見とくべきでしたね。はい、あとそれそうだそうだ、もう一個ねちょっと言い忘れていたことがありましてね。お二人ほどちょっとコメントでいただいたんですが、ですね、前回の赤いロボットといえばの回で、ビンゴ賞の件ね。
はいはい。
ソレトさんから、ツイッターでも書いたんですが、ワナさんのビンゴに、エヴァ2号機って書いてたんですけど、っていうのと、あと、みたらしダンゴムシさんがね、僕宛てにそのビンゴでガリアンって書いていたはずなんですが、ってことで、お便りの方ちゃんと確認しました。書いてありましたので、ポイント1点。みたらし団子虫さんとソレトさんには、ワンポイントずつということにさせていただきます。すいませんね、見落としてましたね。あと、そのワナさんのそのエヴァ2号機なんだけども、シュンスケさんかな、シュンスケさん、エヴァ2号機かいって書いてあるんだけど、どうする
ありかな
ありにしとく、
うん、
うん。うん。というわけで、じゃあ、シュンスケさんにもワンポイント贈呈いたしますので、
はい。
はい、その他の方はワンポイントずつということで。
はい、
はい、というわけでじゃあそろそろお時間ですね、ロボットオーク、ビルドファイターズスペシャル A 面、この辺でお開きにしたいと思います。お相手はヤスと
ワナと
ヤスヤマでした。
はい、次回ビルドファイターズスペシャル B 面をお楽しみに。さようなら。
さようなら。
さようなら。